私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。今日お読みいただいたのは、中病の人を癒すというマルコ福音書の物語です。で、この物語、中病の人の癒しは、他にいろいろある癒しの物語とはちょっと、場面設定が違っていますね。一番大きな違いは、病気の人本人とイエスとの間に会話がないっていうことです。だから、その病気の人本人に信仰があるのかどうかということは、物語を読んだだけではわからない。で、その代わりに、彼本人ではなくて彼をイエスのもとに連れてきた人たちに確かな信仰があるとイエスは認めているわけですね。これも別に会話をしているわけではない。屋根に穴を開けて病人を吊り下ろしたっていうその姿をイエスは見て信仰があると認めたって書いてあるわけで、これは非常に特別な特殊な癒しの物語だなと思いますね。で、5節にイエスはその人たちの信仰を見て中風の人に来よあなたの罪は許されると言われたという。で、ここで、癒しの物語っていうのは完結するわけですね。癒されると言いましたのでね。ところが物語はそれで終わらなかったわけです。そのやり取りを聞いていた律法学者が登場する。そして今度はイエスとその律法学者、そしてその二人を取り巻く群衆との間の問答というのが綴られています。この問答の中で、中風の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかとイエスは言ったと書いてるんですね、9節。どちらが優しいかって問われてますので、これは考えなきゃいけない。問われた側がどちらが優しいのかということに対する答えを出さなければいけませんよね。イエスにとっては罪が許されるというのと起きて歩けというのとどっちが、まあ、優しいことだろうか、まあ、逆に言うとどっちが難しいだろうかっていうことですよね。おそらくイエスにとっては罪が許されるという方が難しいんだと思うんですね。難しい、簡単か難しいかっていう、なんて今受験シーズンですから、試験問題の話ではなくて、どう難しいのかっていうと、その罪が許されるっていうこと自体が、イエスの人生そのものだからだと思うんですね。彼は生涯自分の人生をかけて人々に対して罪の許しを述べ伝え続けたわけでしょ。ずっとそれを言い続けた人、あなたの罪は許されるっていうことを生涯かけて言い続けた人ですよ。だから、人生そのもの、イエスの生涯そのもの、イエスの生涯のすべてはこのことっていう、そういう重みといいますかね、そういうことがこの答えの中にきっとあるんだと思うんです。そしてイエスが命を懸けてそのことを我々に伝えるわけだから、我々はそういうふうなイエスの生き様のすべてでもってお前の信仰は一体どうなのだと問われることになります。で、 その問いに対するイエスの答えや振る舞いというのは、いつでも私たちをびっくりさせる。我々のそれまで考えていた信仰をこうひっくり返されるような、非常に衝撃的な事柄をイエスはなさるわけです。で、その生涯をかけて、罪の許しを述べ伝え、人々にあなたの信仰とは何かということを問い続けていくゆえに、彼は文字通り命を奪われるわけですよね。その本当に命がけの問いを発し続けている、全身全霊で生きるって言いますかね、そのことにかけて生きてきた、そういう姿がこのどっちが優しいかっていう問いにきっと込められているんだと思うんです。だから逆に言えば、イエスにとってどちらが優しいかといえば、起きて歩けという方が優しいっていう、そういうことになりますよね。ところがイエスを取り巻いていた人たちにとってみれば、中風で寝たきりの人が起きて歩くなんてことは、もう今まで見たことがないって、もう彼らは言ってますよね、12節で。今まで見たことがないんです。逆に言えば、もし寝たきりの病人が今目の前で歩き出したとしたら、それは一目見てわかる。今まで経験したことがないほどの驚きが目の前で起こるということになりますよね。それに比べれば、罪が許されるとイエスがどんだけその全身全霊をかけて宣言したとしても、見た目に何の変化も起こさないことでしょう、きっと。寝たきりの人が立ち上がる方がよっぽど衝撃が大きい。罪が許されると言われても、その人はそのまんまそこにいる限り、見た目何の変化もないければ、それはインパクトはないわけですよね。その対比が、このイエスの問いを通して私たちに伝えられているんじゃないでしょうか。神の前に立たされる人間にとっては、罪が許されることの方が本当ははるかに大事なことでしょ。そしてその罪の許しの延長線上に、まあ、言ってみれば人々から罪の証拠だと、お前は罪にまみれているから中風で寝たきりなんだと言われている、その体の不具合が奇跡的に癒されるという出来事がついてきたわけです。まあ、付け足しって言ったら語弊があるかもしれないけど、事柄の重さで言えばそういうことですよね。罪が許されるっていうことが一番大きな事柄であって、その延長上に寝たきりの人が起きて歩くようになるっていうことがついて回る。だけど我々は見たことがないことの方がよっぽど大きな事柄であって、見たことがない、経験したことがないことが今ここで起こったっていうことの方が大きいことになっちゃうから、その付け足しの部分の方がより衝撃的な出来事として我々は受け止めている。そのイエスと私たちの、なんて開きって言いますかね、全然逆、価値観が真逆っていうことが、ここに現れてるんじゃないでしょうか。人々は見てもわからないことよりも見てすぐわかる結果の方をやっぱ求める。人々はなんていうふうに他人事にできない。私だってそうでしょ。やっぱり 目に見てすぐわかることの方がありがたいわけですよね。いつ頃からですかね、政治の世界もなんか決断が早いことが尊ばれるようになりましたよ。 何よりもスピード感がこう重要だっていうようなね。それは結局速さの競い合いではなくて、目に見えるか見えないかの事柄だと思うんですね。目に見える方が分かりやすい、目に見えた方が結果が出たと勘違いしやすいっていうかな。いつ頃からでしょう。僕子供の頃はそんなに言われてなかったような気がするんですけどね。スピード感みたいなことがこうキーワードになるっていう、それは言ってみれば見てわかることしかこう信じれなくなっている、あるいは受け入れがたくなっている、かたくなになっている、そういうこととこう表裏一体なんじゃないかと思うことがあります。目に驚くべきことこそ驚くっていう、そういうことでしょうかね。まあその程度のことなのかもしれない。面白いのはイエスのその治癒命令ですよ。その中宮の人に向かってイエスは、起きて床を担いで歩けって言ってるんですね。これ子供の頃は、ああ布団ちゃんと畳んでしまえっていう意味だなと思って読んでたんですね、でもこの人はそうじゃないですよね、きっとね。そんな意味ではなかったんだと思う。この病人にとってイエスが言ってるこの床っていうのは一体何だろうって考えたんです。もちろん布団とかね、掛け布団、敷布団のような、そういう寝具のことを、まあ、指すのかもしれないけど、でも単なる寝具のことを言ってるとは思えないですね。この病人の人にとっては寝具が彼の人生のすべて、あるいは彼の生活実態のすべて。寝たきりですからね、まあ、自分が寝ているその布団ぐらいが彼の生息範囲なんじゃないでしょうかね。ということは、それをちょっと拡大して考えたら、我々にとって寝具、床を担いで歩けということは、自分のこれまでのすがっていた人生のすべてのことを指すんじゃないのか。この床という一つの言葉が、その彼の背負ってきた人生のすべてのことを、もしかしたら表現しているんじゃないのか。良い思い出もあったでしょうか。ね、ずっと寝たきりだった人が寝ていることで良い思い出の一つでも本当にあっただろうか。もしかしたら辛い思い出ばかりだったのかもしれない。そういう中でイエスに出会ったんだ。そしてイエスに癒してもらったんだから、もうそういった古い自分を脱ぎ捨てて、しがらみから全く自由になって、新しい人生を生き直すのではなかったか。床をこう脱ぎ捨ててって言いますかね。床をそこに捨てて、弟子たちで言えば、網も父親もその場にすぐ捨ててイエスに従ったみたいなことが、本当は、イメージされるべきじゃないですか。イエスから癒されて新しい人生、新しい生き方を与えられたのだから、そんな古いとこなんかそこら辺に言っちゃっておいて、イエスに従っていこう、全部捨てて、すぐ捨ててイエスに従っていこうって促される方が、まあまあ当たり前というか、それを期待するんじゃないかと思うんですよ。ところがイエスはそうじゃなくて、そこを担げって言うんですね。持って歩けっていうことでしょ。まるで 病人だった自分のことを生涯忘れてはならないって言っているように聞こえるんですよ。この物語はとっても特別だねって最初に言いましたが、イエスに病を癒してもらった人の中にははっきりイエスについていきたいって熱望した人もいたことが書かれてます。例えば同じマルコの福音書でいうと5章にあるお話なんかはそうですね。5章18節にこんなことが書いてます。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願ったって、ゲラさんの人の話ですよね。しかしイエスは一緒についてくることを許さなかったんですね。そうじゃなくて、自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいっていうんですね。イエスについて行って放浪生活をするわけだけど、でもイエスについていくっていうことはひょっとしたら病気のゆえに差別され社会生活を拒絶されていた人にとっては憧れかもしれないですよ。しがらみを全部捨ててね、全く一から出直すイエスについて いけば一から出直せるっていう、そういうことかもしれないですよ。でもイエスはそれを許さない。それを許さず、むしろ彼をこれまで苦しみ続けてきた社会へ、ふるさとへ、家族のもとへ帰れって言うんですね。それは厳しすぎるような気がするんです。許されたことをね、見せろって言ってる。どんなに素晴らしいことが私の身の上に起こったかをそこで証ししろって、言われているんでしょうけど、それにしたってやはり自分のね、今まで苦しんできたところにとどまり続けなきゃいけないんですか本当にって言いたくなる、そんな気がしますよね。でもイエスはそう言うんですよ。床を担いで歩け、捨てて歩け、自分の過去を捨てろって言うんじゃなくて、担いで歩け。どうしてそうなんだろう。どうしてイエスはそう言うんだろう。彼が暮らしているその場所で社会に戻されるべきこと以外に彼が本当に癒される場所はないということを私たちに伝えているのかもしれないんですよ。回復っていうことは、具合の悪い体が治ることだけじゃなくて、その人が暮らしていた社会に、つまり戻るべき場所にちゃんと戻るっていうことをこそ言うのだ。イエスに出会って回復させられたっていうのは、単に重荷であった病気が治るだけじゃなくて、治って本来いる場所にちゃんと戻れるようになることまでが回復なんだと。ということは、その人自身が回復されるだけじゃなくて、その人を取り巻いている人たちも回復されていかなければならない。ふるさと、家族、自分が差別されてきた、お前が罪人だから病気なんだって言われてきた、その場所に治った彼が戻っていくことによって、彼自身もそこに社会に戻っていくことによって回復されるんだけれども、その彼を通して、彼を差別してきた、苦しめてきた周りの人たちもまた回復されることが引き起こってくる。そこまで行って初めて、本当の回復があるんだ。 もしかしたらイエスはそういうことを我々に伝えているのかもしれないですね。で、私たちはどうだろう。例えば今日この時間にこの場所で神様の驚くべき御業を見聞きし、その素晴らしさの中に、まあ、永遠にいた方がいいな、で戻って現実の自分に戻りたくないなっていう時がもしかしたらあるかもしれないですよね。山の中でイエスがこう表現した、真っ白になったって言った時に、ペトロは何て言っていいかわからないから、ここに小屋建ててここにずっといたいって言ったわけでしょ。気持ちとしてはそういうことはありますよね。こう高揚感に満たされた時に、もう現実に戻りたくない、この幸せの中にとどまり続けたいって思う。それはある意味、まあ、自然な反応だし自然な感情かもしれない。でも私たちはやはりここから出ていって現実の世界に引き戻されていくわけですね。で、その引き戻されていった場所は決してこう宗教的な熱狂や興奮がある場所とは無縁の場所だし、生身の自分が、しかも飾り立てることのできない素の自分でいなければならない、そういう場所でしょ。振り払いたいほどに染みついた寝床をそこに戻っていかなきゃならないわけですね。でも我々が本当に生きる場所というのはそこなのだ。そこで生きることしかできない、そこで回復されていくしかできないんだ。しかもそこで罪を許された者として生きろって主は言ってるわけですよね。自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。罪を許された人間としてその素の場所で生きていけって、それこそあなたに課せられた務めだよってイエスは言ってるわけです。罪をなかったことにする、帳消しにするんじゃなくて、罪を許してくださる方の支えによってその罪を背負いつつ徳を担いだまま、しかしその罪を許されたものとして生身の場で包み隠さず生きていくっていう、イエスは私たちにもきっとそれを求めていらっしゃる。そういう生き方をするときに初めて完全な癒し回復がそこで起こるのだから、と。それは、まあ、厳しいことですよ。厳しさしかないかもしれない。で、またボロボロになっちゃうかもしれないね。でも神様は私たちと共にいてくださる。今日ご一緒に購読しました詩編にね、主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人だ。たとえボロボロになったとしても、そこで主を恐れる、主を待ち望む人こそ、主は共にいてくださる。そう詩編の作者は歌っているわけですね。私たちはイエスの命によって、その命と引き換えに回復されたんだ。我々が回復を手にできたのはイエスの命と引き換えに手にできたのだと。であれば、その回復した体を持って何をすべきなのかは、ひょっとしたら明らかなのだと。そういうことなのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたはその命をかけて私を回復してくださいました。あなたはご自身の教えの通り生き、それゆえに十字架で殺されたのです。だから私たちはあなたの命と引き換えに回復させてもらったのです。回復された私のこの命をもって、 あなたの呼びかけに応えつつ生きることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。